いろんな人がご苦労さんです。新次と申します。この寒い日にようこそおいでいただいてありがとうございます。ですね、ランドスケープのことなら何でも聞いてくださいっていうのにしたのは、ただし答えられる範囲で答えますっていうのは言ってたんですけど、長いのでやめましたが、私も今日実はですね、71歳の誕生日でしてね、だから70年以上もランドスケープのことやってきたので、大体のことは答えられるつもりですから、何でも聞いていただいたらと思います。それにしてもこれは視野が広すぎてやってくれるみたいそんなんで何も実はストーリー考えてませんで、皆さんから何かこういうことを特に突っ込んで聞きたいというのがあれば先に伺った方がいいんですが、いかがでしょう。こういうことってのはないですか。これが60でもありませんか。ってことはしょうがないから、とりあえず私の方で作っていた作ってというか、マンモさんが作ったんですが、私のプロフィールを作ってくれているので、それで少しお話をしようと思います。ただ今日のストーリーはですね、ここに並んでますが、ここは何最初だい、これそっち、
こっちからですけど、ちょっともう鉄板が
ちょっとご紹介しますけど、彼がですね、マルモ出版という会社の社長であります。もともと長いお付き合いを私してまして、何年ぐらいになるかね。
じゃあこのランドスケープというの変わり方を話しますと、30年以上ですね、
そう、30年よりもうちょっとね、
その前だと半世紀、
そう、半世紀ですね。ジャパンランドスケープという雑誌がありました。その時からの編集をずっとやっておられて、で独立してランドスケープデザインというのを出して、でそれが100号になったというわけです。それがきっかけです。以前私ここで矢田さんに言われたのは、何の時だったかと思ったら、そこにある新書版の本を出した時に、ここでやっぱ同じように日本庭園の話をさせてもらいました。ただそうですね、ですからその話をしてもしょうがないでしょうから、漠然と、もうだいぶ時代も変わってきまして、ランドスケープの重要性みたいなの皆さんお分かりになってきているので、何でも聞いてくださいにしました。ただ時代の流れとか、最初はですね、その日本の庭園というのは、中古新書のは日本庭園だけをやってるんですね。だけど世間でいうそのランドスケープの話ですと、その先にいわゆる都市公園がありますね、町の公園のように。で公園だけでは足りないというので緑化という言葉ができたんですね。公園は役所が作って土地も公有地を使ってきたんですが、民間もやらないと間に合わないというので緑化という言葉が出てきました。で緑化は2つあって、国土緑化といって、戦後日本の森林は全部割れたんですね。いわゆる国破れて山狩りと言いますが、国が破れると大体山が破れるんです。ですからこれ中国もそうですが、ものすごく荒れてしまいます。で木は切ってもですね、植えたりしなかったからです。もう乱れてると世の中そういう時ですからね。だから国土緑化っていうのが戦後始まるんですね。それに対して町の中は公害問題というのがだんだんひどくなるんです。これは戦後復興というのを経済振興でやりますからね、と生産性本位にやります。ですからその中でいろんな環境負荷を与えるものですから、いわゆる公害というのが起こってくる。で公害は典型7公害というように、騒音とか振動とか排気ガスとか水質汚濁とかいろいろありますが、その中に自然環境という言い方をもう一つしてるんですね。7公害の7つのにはそれ自然環境、それは公害風に言うと自然破壊ということです。ですから田中角栄さんの日本列島改造論なんていうのが出て、日本中地方は土地が買い占められたりね、あるいは工業水面埋め立て法というのができて、海は本当はパブリックのみんなのものなんですが、そこを埋めてもよろしいということにしたので、企業や自治体が埋めてですね、そこに工場を作りました。ですから日本の戦後復興の重要な部分は、産業基地というのはほとんど海を埋め立てたわけです。でそこが島になっている。逆に言うと、そこからですね、松原なんてなくなってしまうんですね。綺麗な海岸林で日本は本当に白砂青松の日本列島だったんですが、そこがどんどん埋められていきますから、と地続きでずっとこの産業地域になりますからね。ですから美しい海の風景が消えていくんですね。で海岸林というのは砂浜であって、砂浜があって松林があって、 その中に、まあ、農地があって集落があって、きれいにこう連続した風景だったんですが、逆にそこが非常に人工化して、でしかもそこは、まあ、生産性を上げるために、まあ、廃棄物は全部外へ捨ててましたから、汚水も捨てたし、廃棄煙でね、梅煙で出しましたしね。でそういうことをやったもんですから、痛い病とかそういう病気も出てきました。これが公害典型だなと思いますね。でこれが64回目の国会の時に公害14法といって、14もの法律をいっぺんに作って、なんとか公害から脱出するということを日本やった。今中国が問題なのは、そこが十分やりきれてないということですね。国土が大きすぎるのと、まあ、非常にアンバランスがあって、なかなか大変なんでしょう。だから公害では日本が先進国ですよ。早くひどくなって、死ぬまで死ぬ人をたくさん出して、それから立ち直って公害から環境保護になる。でこの時に緑化という言葉が言われる。都市で都市緑化という言葉が盛んになる。国土全体では国土緑化が叫ばれる。中国なんかは、やっぱり戦後というのは日本が、まあ、負けたんですけれども、で中国は戦勝国ではありますけれども、共産党社会ができて、毛沢東も祖国緑化という本をこだわったりします。やっぱり国土の緑化をやらなきゃいけない、でそういう動きがありました。さらに言うと、死亡緑化といって4つの傍らを緑化するといって、住宅の周りを緑化するとかね、町の中を緑化すると、工場の傍らを緑化するという、そういうの死亡緑化といったんですが、そういうキャッチコピーを作ってね、中国なんかもやってきました。韓国の場合は今の大統領の お父さんですね、朴正煕という人、まあ、パクって言わなきゃいけないでしょうけどね、パクチョンヒでしたっけ、でしたっけ韓国ロビーで、そのですね、パクさん、今の大統領のお父さんは、韓国造形公社、造形の経緯は今日のテーマですが、ランドスケープのことです。景色を作ると書いて造形と言うんです。日本はそれを造園と呼んでるんですね。もともと造園という言葉はランドスケープアーキテクチャーという英語を日本語にしたんです。ランドスケープというのは風景とか景色ですね。ですから景という景観の景を使います。まあ一般に景観ということですね。それからアーキテクチャーは建築です。これ作るということです。ですからランドスケープアーキテクチャーというのは、日本では昔アーキテクチャーは造化学といったものですから、家を作る学問、今の建築学ですけどね、建築学の方たちはもう造化学ということをよく知っていると思いますが、造化学の大先生、例えばコンドルとか辰野金吾っていう人はみんな造化学から来るんですからね。それが伊藤忠太さんが名前提案して、家だけじゃないっていうふうに多分思ったんですかね、建築という言葉を作ったんです。そこからですよ、建築家がぐーっと有名になってくるの。でもうこういうコーヒーのコマーシャルなんか出てね、それから女優と結婚したりね、まあ、いろんなことをやる人はみんな派手に回ってるのは建築で、でこっちの方は造形学あるいは造園学にしたんですね。家を作るのが造化学でしょ。それはアーキテクチャですから、ランドスケープですから、庭園を作るっていうんで造園学にしたんです。だけど当時からすでに中国では園林学と言いました。韓国は造形学にしました。だからこの東アジアでも全部違う言い方です。で台湾の場合は学会はですね、景観、園林景観だったかな、確か造園は使ってないかな、確か園林はでも大陸ですね、台湾は景観造園学科かも、造園学会かもしれません。とにかく景観という言葉が入ってますね。ですからみんな同じなんですが、漢字の国のこの3カ国でも違う言い方をしている。ですからまあ今は我々はランドスケープと言った方が分かり、ですから丸野さんの雑誌もランドスケープという言葉を使っているんですね。ただ日本の大学事情というのがありまして、造園学っていう言葉は農学系から出たんですね。それはなぜかというと、さっき言いました明治以来、明治に入っていろんな学問が入ってきますね。でその時にアメリカなんかもそうですが、コーネル大学なんかは昔から農学系の非常に古い大学、そこに造園学科、まあ、いわゆるランドスケープができているんですね。だからハーバード大学なんかは、チャールズ・エリオットというハーバードの総長の息子がたまたま造園をやってですね、でそれが若くして亡くなるんですね。でハーバードは私立大学ですから、総長は息子のためにランドスケープアーキテクチャー学科を作ったんです。 随分身勝手だと思いません？せがれが造園やってたから造園を作んなきゃって作ってくる。それでまあ、日本にも造園家でアメリカ留学した人はハーバードも多いです。その他です。一番古いんですね。ですからここは、まあ、今はデザイン学部にあります。それからベルリンの工科大学なんかはもう工学部にありますしね。だみんな違うんです、国によって。で日本の場合は農学に始まります。で僕はこれはそこもう一つ日比谷の本をついでにちょっとお見せです。日比谷公園の本を出しました。でこれは僕は別にいやいいんだよ、ちょっと見せるだけですけど、一応適当に僕は今しゃべってるように取られると思ったので、ちゃんとした本も書いてデータを積み上げてしゃべってるんだって今ちょっと見せたんですけどね。日比谷公園のことは実は私の卒業論文でやったんですね。ですからもう本当に何十年も昔のことなんですが、私がこの卒論で提出した江山先生という私の恩師はこれを全然評価しませんでした。こんな分厚い論文を何冊か書いたシビアで、そのうちの4分の1冊が占有空間特性といって公園を利用者がどういうふうに利用するかということを、まあ、調べたんですね。そこだけが実証的だってんで評価されて、まあ、それで賞もらったりしたんだけどね。助手にもそれでなったんですけど、本当はね、僕が一番頑張ったのはこの歴史なんです。日比谷公園はどうして生まれていったの。日比谷公園は明治36年にオープンします。これは文明開化が東京を、まあ、支配してね、今の帝国ホテルのあるところは、いわゆる鹿鳴館ですね。ですから鹿鳴館ができて、その前にはやっぱ西洋の公園がいるわけですよ。西洋風の、まあ、宴会場ですからね。でそういう絡みもあるし、もちろん東京が、近代国家入りした日本の象徴でなきゃいけない。で地区改正設計というその都市計画を新しくやって、江戸っぽさをなくしてね、で文明国にしようとしたんですよ。どうしても象徴的に公園がいるっていうので、まあ、作るわけですね。でそういう歴史から始まって日比谷はまあ120年ぐらい前、その間の歴史っていうのはだいたい公園なんていうのは取り替えて改造しようって言って、僕が卒論やった時もそうだった。先生は僕に日比谷をやれって言ったのは、その前に私の先輩で図面のとっても上手い人がいたんです。福島県庁に勤めましたよね。でそれが落っこっちゃったんです、今下書応募したら、これはただ絵だと綺麗な絵だって言うんで落された。だから君は今度はちゃんとデータに基づいて科学的に積み上げてねやれっていう。で僕は、実は深川の牙で育ちましたので日比谷は結構昔から知ってはいるわけですけど、もう毎日通いましたね。で行っていろいろ調べて、歴史を調べて、公会堂の入場者数が何十年前どう出てどう変化したとか、本当によくやったでしょ。でコピー代がバカにならなかったですよ。あの頃フジデロックスなんて高級なのはなかったからね、こう印菓子でこのひっくり返すようなコピーだったので大変だったんですけど、そんなに努力したのにこれは編集だねって言われた人、オリジナリティはそこにはないって言うんですよ。資料を集めただけだって。それでね、もうこれは悔しくて、それで私は定年と同時にあの本を書いたんですよ。こういうことばってちゃんとやってきたんですよ。学会時代っていうか論文としてはね、やっぱオリジナルなデータでやらないと学会は通りませんから、いろいろ研究してきましたけど、まあ、それで一応私は人生が卒業できると思って日比谷の本を出したわけです。今話が途中からよそへそれましたが、東京は地区改正といってそういう文明開化の東京づくりをやる。その中でも日比谷が唯一近代的な公園として生まれたんですね。でこの時にやったのが本田清六という先生なんです。ご存知の方がもう今多いと思いますから簡単に言いますが、東京駅をやったのは辰野金吾という人です。東京帝国大学工部大学校の先生ですね。ですから初代の建築の先生、造化学の先生はコンドルです。イギリスの方ですね。でその若い、まあ、イギリス人をお雇い外国人で、当時は大臣よりも給料払ったんですよ、あの外国人に。だから来たんでしょうね、まあ、未開の国の日本へわざわざアメリカやイギリスから来るんだから、まあ、多分人肌あげようとかねちょっと色気のあるやつが来たんでしょうけど、まあ、そのコンドルが来て、でそれが教えた最初の卒業生が辰野金吾です。でその人はだから東京駅をやった、今の東京駅ですね。 だからあれはまあ全く完全なコピーですよ、ヨーロッパ文明のね、まあ、アムステルダムの駅だったということなんですが、いずれにしてもコピーです。だから当時の学問は全部コピーなんですよ。外国の真似することが意味があったわけです。それで、辰野さんも実は日比谷公園の図面を描いてるんです。その日比谷の図面は本当につまんないプランで、こういう日比谷公園がありますと、真ん中にこうサークルがあって、こう園路があって、あとは芝生の原っぱになってね、真ん中だけはちょっと池があるんですが、もう植物なんか全然わかんないから、あの水彩絵の具でこう筆につけて点点点点とこうやって、まあ、ただ汚しただけみたいなそういう図面です。まあ、悪口ばっかり言っちゃいけないから、カラス口でラインは非常にきれいに描いてるんです。そういう図面が今も残ってますよね。それは日比谷なんですよ。だからそれは日本人に合わないんですよ。でここから大事なことですが、日本の文化っていうのと西洋の文明という、文明と文化っていうのがあるんですね。で日本の近代っていうのは文明を受け入れてきたんですよ。で文明っていうのは僕から簡単に定義すると、要するに野蛮を脱出することっていうんですね。彼らは文明シビリゼーション、野蛮から脱出すること。だからキリスト教の宣教師たちが日本へやってきて、ザビエルとかね。で僕らは南蛮船といった、南から来た野蛮な連中って。そうじゃない、向こうは日本が野蛮だと思ってるわけだから、この野蛮な日本人を強化して、強化ってのを教え諭して、そしてキリスト教徒にする。それで初めて文明国になる。余計なおせっかいで、私は法華宗だからね、そういうんですよ。だから文明から脱出することイコールキリスト教徒になることですね。でそういう時代ですから、その明治の学問は全部輸入学問だったんですよ、ね。でそれで東京駅を作った。皆さん覚えてますか、京都に二条の駅っていうのがあった。二条駅っていうのがあったんですよ、山陰線にね。でそれはね、和風の建築だったんですよ。これ長野の駅、長野駅も昔は善光寺のイメージだったんですよ。それから大社駅、出雲大社の駅ね、これも大社の風のこういう大きい。だからね、気の利いたちゃんと地元の人がいるところではね、やっぱり結構日本文化っていうの分かってやってた人いるんです。だけど今の JR は日本中みんな同じ新幹線でしょ。ほとんど工場みたいなっていうか、ただの箱だけやってるでしょ。どの駅だか分かんないでしょ、新幹線ね。だからそれは文化なんですよ、文明なんですよ。全部同じになること、野蛮を脱出するっていう言い方で、まあ、体制に向かうんですね。ですから20世紀はほとんどアメリカ文明だったんです。21世紀は間もなく中国文明に変わる。だから中国の現在はほとんど20世紀のアメリカを真似してきたわけですよ。でアメリカ型になって、でアメリカもあったけど中国がこんなに大きくなっちゃったから、これやっぱりよく上手に付き合っとけなんかまずいって言うんで、今一生懸命中国に気遣ってるでしょ。日本のあのどっかのあの大首相のお孫さんなんか、この間も入らないけどね、まだ日本はすごいと思ってるんでしょうね。そうでもないですよ。大きな力関係ではやっぱりね、ヨーロッパのほとんどの国も今回のアジア銀行なんかやってるでしょ。それはやっぱり中国の力は大変なもんですよね。で僕は歴史をやってきてつくづく思うんだけど、庭園の歴史を考えるとすぐ分かるんですよ。西洋庭園の歴史は古代エジプトから始まります。エジプトからメソポタミアのようなところね、それからイスラムの庭園になります。イスラム庭園の代表がスペイン庭園、ね、パティオって言うんです。中庭のことですね。で砂漠地帯で敵が多いところの庭園は外を強く固めないと外敵から守るんですよ。だから中庭型になるんですよ。今の東京の大ビルはみんなそうでしょ。アトリウムと称して入ったらすぐこう空間があるでしょ。 NS ビルのどこ行ってもね、あれアトリウムという意味。アトリウムというのはもともとは古代ギリシャやローマの町屋の住まい方の一つです。小さい狭い入り口を入るとすぐそこにアトリウムがあって、もうちょっと行くとペリストリウムというのがあってね、もうちょっと行くと、この菜園があるんですけど、そういうふうにこうなってる。その最初の中庭のことをアトリウムって。であのビルのあんな大規模空間をアトリウムっていうんじゃないんですよ、本当は。でいずれにしてもしかしそういう空間を作って人がコミュニケーションを取る、仲良くお茶飲んだりね。で自然と触れ合うには天井を青天井にして、それは抜いて太陽の光も入るし、鳥のさえずりも聞こえるし、ペレストリウムの真ん中に池を入れて、池の両サイドにはずっと 木を入れたんです。鉢植えの木をね。でこれがオレンジだったりするもの。でそこだともう風も吹くし、鳥の声も聞こえてね、青空が見える。だからほとんど中に、あの庭にいると思うんですね。だって本当の外にいたらね、危ないんですよ。いつブスッとやられるか分かんない。ヨーロッパっていうか、まあ、欧米社会っていうのは基本的にそういうところですね。ですから農大はですね、私はあのペルーのラモリーナ大学というのと姉妹大学を持つ。でペルーの大使が有富さんという方で、うん、日本大使でね。でこの人はあの奥さんが藤森さんの妹かな、姉さんかなだったんですね。で農大にしょっちゅう来られて、ペルーの大学、姉妹大学を結んでくれと。それで結局、まあ、ペルーなんて南米ですからね、もう地球一回回らなきゃいけないからもう大変なんですよ。あそこ行くと風邪ひくんですよ。だって夏から冬行くか、冬から夏に行くんだからね。だからそういうところだからって嫌がってたんだけど、あんまり熱心なんで行ってやることになりました。でその時にリマに行ってびっくりした。どの住宅地のね、普通の住宅、日本だったら生垣でちょっとしたあの扉があってね、入るでしょ、戸建て住宅。全部ね、あのシャッターみたいなやつですよ。シャッター、なんだろう、ジャバラ、なんていうの。ね、ガラガラガラ、鍵かけるやつ。お隣の奥さんとおしゃべりするの、こうやってね。中一回入って、鍵かけてしゃべってるんですよ。この道路でそんなことやったらいつやられるかわかんないんですよ。それからちょっとしたまとまった企業だとね、全部ね、こう銃眼がついた丸いね、あのなんていうの、統治家みたいなのちっちゃいのがあってね、そこにね、あの武器持ったのガードマンがいるんですよ。鉄砲こうやって。というのは、藤本さんが、あのなんだっけ、突っ込んだでしょ？ペルーの大使館事件があったでしょ？本当にね、怖いって本当ですよ。だから日本は本当そういう意味じゃ幸せな、平和な国家だったんですね、ずっと。だから いかにね、守るっていうことが大事か。だからもう一回言いますが、スペインの庭園は中庭型にして、外は強い石で囲って、ね、自然と触れ合うっていうのは庭、日本みたいに外庭じゃダメなの。中庭でガードされてる中に自然を持ったんですよ。ね、ガーデンっていう言葉そこから来たんですね、ガードするっていう。プラスエデン。エデンは喜びなんです。喜びは水とか、鳥がいたり魚がいたりね。人間が生きられる環境、そういうのがエデンというんですが、でガーデンになった。そのくらいガーデンというのは切実な問題です。日本はお庭というとなんか桂離宮とか美しいわねなんて、そのくらいでやってますけど、本当は人間が生きる基本的なシェルター、安全な環境という意味ですね。でさて、まあ、もう一回庭園の歴史戻しますが、スペイン庭園はそうやってね、それからインドにはインドイスラム、これはタジマハールというのそうです。それからペルシャイスラム、なんとかハンというのいっぱいありますけど、ね、砂漠の庭園。これが古代エジプトからギリシャ、古代ギリシャぐらい行って、今度はスペイン。その次にどこへ来るかというと、イタリアです。イタリア庭園というのができます。イタリアはこう地形がこう傾斜地が多いですからね。でそういうところではこうテラスガーデンといって、こう傾斜地をこう切り通してね、平地を作るんですね。でそこへこう噴水を置いて、こっちから水道橋で水引っ張ってきていくと、こう落差で噴水が上がるんです。電気ありませんからね、自然流下で上がったので吹き上げて、それを階段状に落として、これカスケードと言いますから、それから噴水を上げるという、そういうやり方をした。だからあのイタリア庭園というのは、そういう意味ではイタリアの地形の地堀でもどこでもそうです。こう傾斜の強いところで土地利用を階段状に使ってる。まあ簡単に言うと、日本では棚田っていうのはそうですね。棚田も田んぼっていうのは水がなきゃダメなんですね。で水は山から出てくる。それを落としていくわけ。ポンプアップはできませんから、電気ないから落としていく。だから棚田になるんです。日本の農地は棚田が原型です。だからこういう、その例えば江戸川とかね、このそのなんて言うんだろう、中石平野に広がるような水田は江戸時代ですからね。それまでは水が落ちるっていうのが一番大事だから。だから山田の中の一本足のかかしという歌ができるのはそのためです。山田の中、山の田んぼです。山の田んぼが日本の水田の原型です。だから水が一筆書き全部こういって降りる。 その日本の農業用水がすごいんですよ、ね。まあ、そういうものが実は庭園にも使われるんですけどね。まあ、今申し上げたようにもう一回言うと、古代エジプトやあれからメソポタミア、スペイン、そして、イタリアで、イタリアのこの階段状のすごい密度の高い庭園はほとんど建築家が作った。造園家という職能と建築家というのは仕分けがなかったんですよね。で、大体いわゆるアーティストですね。彫刻も兼ねます。だからそういう人たちが、バチカンなんかもそうですが、そういう人が結構関与してる。だからもう庭園はもう総合芸術、建築も彫刻も庭園も植栽もみんなあるんです。水もあるし、でそういうのがイタリアで出てきます。これがイタリアがですね、ルネッサンス期のイタリアがガーッと伸びる、つまり経済成長が、でメディチ家みたいなすごい金持ちがいてね、いろんなことやる、それがイタリア庭園というのを作るんです。だから今のイタリアにイタリア庭園があるわけじゃありません。その時代に作ったものが残ってますよ、歴史で。だけど今イタリアで作ってる庭園がイタリア庭園じゃないんです。ルネッサンス期のイタリアの庭園がイタリア庭園と言ってる。でイタリアがダメになるとですね、フランスが新興国で勃興してくる。フランスはだから最初の頃はイタリアの造園家を呼んで庭園作ってたんです。フォンテンボローなんてそうなんですけどね。それからルノトルという人がこのベルサイユの元を作るんです。ボールビコントっていうのはやっぱりパリの郊外にあるんですけどね。ベルサイユはこんな大きい8000ヘクタールなんだけど、ボールビコントはこんなちっちゃいんです。で、だいたい小さい方がいいデザインです。もう金に任せてこのでかくしたっていうのはね、権力を象徴するんだけど、味気ないですね。ベルサイユは広すぎてたまんないね。だから本当の小さいものがある。出雲大社も話変わるけど、出雲大社もそう、今の大社はものすごくでかい。だからもうちょっとでかかったらしい。確か大林組か竹中工務店か忘れたけど、復元したの作ったよね、昔研究で。こんなバーッと何百段も作る階段があったかったところに、今大社の社があったね。巨大な神社建築だったですね。それは出雲族は大和族にですね、国譲りをしますね。つまり大和政権に出雲の、まあ大国主の御事ですね、大国さんですが、まあ譲るってけどね、まあ普通に言うとあれ負けたんでしょうね。大和朝廷が勝って出雲は負けた。だけどまああんま平和にか、あんまり犠牲者出さないでやったんでしょうね。それで国譲りっていう言い方したんです。だからその時の条件が、大社を作ってね、出雲に敬意を表しなさいと言ったんです。だから僕はこの間の去年だか一昨年だか、出雲の宮司さんというのは2つのうちがあるんですが、千家さんというのは今やって、この間誰か嫁さんもらったでしょ、あそこですけど、もう一つの北なんとかご存じない もう一人あるんですよ。あれはね、2つ の宮司さんがいるんです。国蔵って言うんですね。昔国都って言うでしょ、昔古代のね、政治その豪族のあれですけど、その国蔵家が2つあって、一方が千家さん、これはまあ僕ら世話になった千家哲丸さんという国立公園の先生がいたんですけど、もう一つがあってね、まあ、北島家っていうんだ、ね、で北島さんにこの間会ってね、その北島さんの宮司さんの家に行ったんですよ。そしたらここにね、掛け軸がかかっていました。で、そこに書かれているのは幽犬っていう字です。幽は、まあ、皆さん分かりやすく言うと幽霊の幽です。そう、正しくないね、幽玄の幽ですね。幽ね、幽分かりますでしょ。幽ね、剣はね、顕微鏡の剣という意味です。つまり幽っていうのはね、精神世界という意味です。剣は現在世界、つまり経済社会ってものかな、現世の経済とか産業とかそういう社会、政治の社会、これは剣です。それに対して心のところは幽だと。で、それは出雲大社に何て書いてあるかというと、大和は剣をやります。つまり現実政治を、つまり軍事だな、簡単に言って実際の権力は大和が預かりますよ。その代わり、出雲さんね、あなたは幽の世界をやってください。僕はこれね、ここに政治家いませんかね、政治家はこんな寒いのに来ないな、こういうとこは だけど本当は政治家はそういうの学ぶべきですよ、ね、こうイスラムともいろいろ殺し合ってるでしょ、ああいうバカなことやってるじゃないですか、みんな同じ人間がね。それはね、そういうお互いにいいところを持ち合って共存するっていう発想がないからですよ。徹底してあいつ殺しちゃえばいいみたいな、あれは次元が低すぎますよね。だから言うと権で分かち合う、あれシェアする、すごいね、高級な考えですよ。だから出雲は精神世界の象徴として出雲大社が今もあり続けて尊敬し続けるわけですよ。で縁結びもやってるわけですよ、ね、そういう世界だ。で、大和の方は、まあ、政治をずって、その大和政権ですら武家に政治はやらせて、もっと象徴的でしょ。で今両陛下がどっか島に行ってでしょ、戦争で亡くなったね、なんだっけ、サイパン、バンザイ、バンザイクリフってね、みんなバンザイって飛び込んだところなんですけど、そういうところへね、僕は立派だと思いますよね。本当両陛下もずっと偉いね。本当に戦争を反省したら死んだ人たちをちゃんと考える、誰かにちゃんと言っといてくださいよ、偉い人に。
今日あたり帰ってくるじゃないですか。
そう、まあ、ちょっとね、余計なこと言っちゃいけないからやめますが、私が言いたかったのは、ね、言うと剣っていうことがあったりして、こう政治的なものをね、まあ上手にしてるんですが、今デザインの話してる。で出雲大社はあんなに大きいけど、実はね、鴨巣神社っていうのがあるんですよ、出雲に。神の魂って書いてある。これがね、出雲大社の原型なんですよ。ものすごくコンパクトだけどね、出雲大社とそっくりです。逆です、これをバーッと大きくした。だからおそらく大和の金ででかいの作らせたんですよ。で大元は鴨巣神社だったの。ベルサイユも同じ。ボルビコントっていうのは非常にこじんまりして、その通家という財務大臣 の、まあ、宮殿で作るんですけどね。でこれをやったのはルノートルというその造園家なんですよ、ね、で彼はイタリアに留学してるんですよ。これで言いたいことを一応終わったんですね。つまりイタリアに留学して真似してたんです。それでやっとフランス風の、つまりベルサイユのフランス成形式典っていうのを生み出す。だから歴史っていうのはそういうふうに、あ、最後まだフランスが今度頑張ってベルサイユ作るでしょ、8000ヘクタール。でこれは世界中にできました。赤坂のここの日本の赤坂離宮もそうです、ね、あれは大正天皇のお住まいとして作ったんだけど、あんな石の内じゃ体に悪いってんで掘り出してしまってね、で今は下品館になってるんです。下品館はせいぜい 2,3 泊だからね、病気になりませんから。これで、まあ、下品館を使う、あれは日本のベルサイユと言われている。中国には延命園という庭園が作られました。これはもうもっと壮大なもので、清国の時代すごいでかい、ベルサイユ風庭園を作る。もちろんドイツや、北欧のストックホルムなんで、みんな王家の宮殿は全部ベルサイユスタイルです。つまり絶対王政と言いまして、国王とか皇帝が一番偉いという時代はみんなあのやり方をした。ベルサイユの象徴はベッドルーム、ルイ14世のベッドルームがあって、ベルサイユ宮殿、ベルサイユ宮殿は 2,3 万人寝泊まりできるという巨大な、全部家来をあそこ集めておくんです。で毎晩宴会やってね、反乱を起こさないようにしちゃうんです。それがベルサイユ。でベルサイユのルイ14世のベッドルームから全部四方に見える。これが絶対王政、中心は一つでそこへ全部集中する。これは古代エジプトの天、あの神殿と同じ原理。やっぱ神様がいて、それを拝むまっすぐの線です。パリ側にもそういう道を作りました。それをそっくり真似したのがパリっていう街です。パリはごちゃごちゃの街だったのに、わざわざ凱旋門を作って放射状の道にして、凱旋門の上上がると全部見えるようになってるんです。あれはベルサイユのコピーですっていうふうに、まあ、フランスまでは古代エジプトから同じ原理できた。これがイギリスに渡ります。イギリスのバッキンガム宮殿とかハンプトンコートはほとんどフランス人の造園家を連れてきてやりました。これが歴史なんですよ。いつでも先進国のやつを連れてきて新興国を頑張って、それで俺は、なんて言うんだろう、新興勢力ではないっていう昔からのセレブだみたいなのを見せるわけね。だいたいだから入り口はみんな先進国なんですよ。でイギリスもそうやってたんですね。それがだんだんイギリスの風景というものに自信を持って、つまりイギリスが海賊国家を作ってね、東インド会社とかいろいろ作って世界中を制覇して、 そして頑張った。もうイギリスは世界一になったんですよ、経済力で。それでやおらこう自分のところの、まあ、イギリス の政治っていうのはカントリーごとにこう領主がいてね、それの連合体みたいなあれはあのイギリス王室っていうのはね、だから比較的優位な豪族みたいなものなんですよ。ベルあの今のエリザベスさんは違うけど、そのずっとお父さんの頃はね、あのおじいちゃんかな。だからみんなね、カントリーハウスって城館っていうお城の館が、それごとに大規模庭園があるんです、イギリス庭園。その庭園はほとんど牧場です。つまりイギリス人は僕らが水田に対して誇りを持つように、牧場に誇りを持つ。経済力のない時は俺たち最悪だと思った。だって一番寒いとこだし、生産性の低い国だから最悪なんですよ、イギリスなんて。だから食事も貧しいんですよ。でやっと食うようなものを食べたわけだ、ね、それが世界中の富を盗んじゃったっていけない、まあ交換したか適当にごまかして交換して世界中の富を集めたから、あんな国が自然の生産力から言ってないダメですよ、イギリスは。イングランドもウェールズももう寒いとこだもん、ね、牧草ぐらいしか育たないわけですよ。だから羊やヤギぐらいしかダメなんだから、ね、あんな脂っぽい肉食べられないじゃん、ね、これは国際問題になるといけないけど、やめまして何が言いたいか、イギリスは初めてイギリスのような国、その政治っていうか経済の力ができた時に、イギリス人は米西欧風じゃないじゃないの、自分たちの母国の基本的風景はあれ直線の風景じゃなくて、これ丘陵のね、丘がこうあってね、まあ細い川がずっと流れて、でそれを少しせき止めていっぱいこう湖にすると風景になる。これがイギリス風景式というんです。で風景画のようなものがあったり、タナーの風景画とかいろいろあるでしょ。そういうものがイギリスの風景をだんだんこう格を上げていくんですね。イギリスの風景画もほとんど実はイタリアの風景画を真似してたんですか、最初に。そうやって、今ちょっと急に歴史に行っちゃったんですけどね、質問がないからしょうがないから言ってるんですけど何が言いたいかって、歴史を今見て分かるって言ったのは何か、つまり世界を制覇している一等国と言われているようなものが実は庭園の様式を作ってきた。イタリアが一番輝いていたルネッサンス期のイタリアがイタリア式庭園を作ったんですよ。今落ちこぼれちゃって、そのくらいになっちゃって、あの総理大臣だからなんかもうなんか女の子とやってるだけだから、そういうところではですね、もうダメですよ。イタリア式庭園というのは今はないんですよね。イタリアには庭園はあるけど、イタリア式庭園というやつはルネッサンス期のものです。だから日本庭園だけが飛鳥時代から現在までも日本庭園というのを大事にしていますが、多くの文明史的には国の発展段階がその国を作る。フランスだってベルサイユのようなものはそのルイ14世のブルボン王朝の頃に作ったものなんですよ。その後作ってないんですよ、ね、でも世界というのはその影響を受けてストックホルムにもあれば、あミュンヘンにもあるというわけですよ。それが時代が変わって自然風景になる。そしてイギリスの風景式が実はアメリカのセントラルパークに移っていきます。というふうに歴史というものはその国が一番元気なところ、私が今言いたかったのは中国が今一番元気になりそう、アメリカはやや斜陽です。本当にそうなるでしょう、間違いない。変わっていくんですよ。だからね、あのうち の, あの経済担当大臣かなんかがあんなものはあの中国は何するか分かんない、それはそういうことはあるよね。だけどああいうのに入っとかなきゃいけないんですよ。もうそういう時代の流れだ。それ歴史、大きな対極的な歴史が分かんないようじゃ困るんだよ、政治家だけは。僕らは自由にこうやって喋ってていいけど、ね、そうです、対極の歴史観というのは大事だということですね。ちょっと話が長すぎました、歴史は。私が今言いかけたのは庭園から始まって公園まで行って、でベルサイユ、あの日比谷公園が出ました。で日比谷公園はそういう意味でね、文明を入れたんです。先進国の文明、明治36年に作りました。しかしその時に辰野金吾の文明べったりの、西洋文明べったりの日比谷公園のプランは僕らの先輩たちは没にしたんです。いいですか、これを言いたい。僕は日比谷の本を書いて何が一番に伝えたいか、我々はいろんな新しい文明を受け入れていきますが、その時にちゃんとチョイスしていいものと悪いもの、あるいは受け入れる受け入れ方、そのアレンジして受け入れる。
日本は実に見事に漢字を持ってきたけども、そこからひらがなとカタカナを作るというふうに上手に文明を咀嚼してね、そして日本の文化にチェンジしていったんですよ。この積み上げが日本の良さなんですよ。だからそうじゃない国は、今言ったように国が元気な時にはあるスタイルができるから、それ以後はガチャガチャになるんですね。建築なんかでもモダンがあったらポストモダンだ、モダンがあったらポストモダンだけじゃ閉まらないじゃないですか。やっぱ新しいものをこうクリエイトしていかないと。だから私が言いたい最初のことはその歴史の流れで、実は日比谷公園がよくできているというのはなぜかというと文明のコピーではないってことです。私はあれは幕の内弁当だと言ってる。日比谷公園は対比的に言うと、日比谷公園は最悪だと書いたのは足原義信先生です。建築の方は知ってると思います。公園で言うと駒沢公園を設計した人です。駒沢公園の真正面に五重塔のようなモニュメントが立ってて、そしてその周りは全部広場です。石の都電の敷石をこうきれいに埋めたんですよね。空間造形としては非常によくできているんです。ただ暑くてあんなところ公園としては利用できません。夏は暑いし冬は寒いからね、どうかと思うね。公園としては困る。でも象徴的なデザインとしては非常によくできている。その足原さんが日比谷は最悪だと言いました。足原事務所はだいたい日比谷公園の周りの大きいビルをみんな足原事務所が設計してましたからね。ここはちょっと裏があると僕は思ってるんだけど、先生は何を言ったかというと、日比谷公園は石の広場のように全部一望のもとに見えるようにすべきだと。なんで造園屋を囲い込んでね、木いっぱい植えて周りから見えないようにしてるのかっていうんですよ。僕は全面的に見えないようにするっていうのはちょっと問題かもしれないが、やっぱり我々が落ち着くのは何かというと、例えばこの背もたれがあるでしょ。これがあるからこう座った時に安心なんですよ。で最近のベンチで背もたれがないなんでしょ、これただ板だけなんで、ね、あれはね、自分でここの緊張こう背骨をしっかりしておかないとね、倒れちゃうんだ。そうでしょ。だから疲れるんですよ。我々はベンチに座るとかチェアに座るのはね、こうくつろぐためです。だからくつろげる空間というのは排山臨水といいまして、東洋の思想では背中に山を、前に水を、そういう風景ね。でこの4日間が大事なんですよ。だそれが囲みというものです。ガーデンがガンプラスエデン、ガンというのはガードするという、そういう囲みが必要なんですね。落ち着くっていうのこれもそう、背中に4日間れるものが必要。そういうのを全部取っ払って広場にするっていうのは落ち着く気はないってことですね。やっぱ建築空間はずっと、まあ、社会的要請もあってね、やっぱりその活動的な場所を作ってきました。だから喫茶店とかレストランとかっていうのはそれじゃないんですよ。くつろぐ時間、安らぐ時間なんですね。そういう世界はね、囲まれてる必要があるんですよ、ある程度。それから休むという字が木片に、その人弁に木がついてるよね。やっぱりそこで植物もとても大事な役割を果たします。いずれにしても日比谷はもう一回丁寧に遊んでくだされば分かりますが、たくさんの空間に分かれていて、花壇だったり噴水だったり森だったり、中には和もたくさん入ってるんですよ。洋風公園って言うけどね、梅林のようなものがちゃんと、日本的趣味っていうのをみんな入れてるんです。日本的テイストがないと日本人は安心できないからです。つまり日本人好みの西洋に変えたんだから、僕は西洋式庭園と言ってないんです。洋風庭園だと言ってる。西洋的テイストをちょっと感じるようには作ってある。園路なんかも曲線でね、噴水もあれば花壇もありますから。だけどその作りはね、日本人の感性に合う、日本の自然風土に合うようにアレンジしてるんです。これが日本人の想像力だから、日本庭もずっと古くからいろんなことをやってきたんですが、歴史の中に韓国、つまり朝鮮半島から来たり大陸から来たり、いろんな文明が入ります。出島ではオランダのスタイルが入ってきてるんです。だそれ上手に消化して日本の歴代の造園というのは進んできました。ですから今例えば新宿の京王プラザホテルの横に樹林という喫茶店がありますが、あそこは雑木林でしょ、ね、あんな雑木の庭は商品価値はありませんでしたよ。昔はちゃんとした松の仕立てたものでなきゃダメだったんだ。小鹿の後楽園があるようなね、それが雑木の庭が受け入れられるというのは自然主義になってきた。自然ナチュラルな、あるいは武蔵野とかね、そういうのを言うようになってきたんです。都市がこういう、今回この豊島区の区役所も国に金がないもんだから、民間のマンションか、あれは借地かね、 腕なあれ貸してんのか。分譲じゃないよね。分譲か。あ、じゃあもう将来彼らのものになるんだよ。住んでる人もね。まあいいや、そのことは。要するにね、豊島公会堂とあの隣の市役所をひっくるめて昔作るようになってたんですよ。ここはその時の新会の会長だったのね。で、いろんなデザインまで全部細かく緑化の話からいろいろやったの。その時ダメになったんだよね。財政難になってね。で、区の職員の給料払えなくなっちゃったんだよ。で、あの積立金全部給料になってた、あんた方。あんた方先輩だな。ね。ここでダメになったもんだ、今度住む僕だ、この辺から。あの辺にできたの？あれは高い、あれそうか。もう入居してんの？民間の人は。
家は入ってるかも
しれない。なんかね、5階か6階か知らんけど、上から10階ぐらいの上はね、全部民間の分譲マンションだ。アパート。マンションかな。高いんですよ、だから多分ね。
劇団も入ってる
わ
け。ん？劇団とか図書館入って
る。劇団も入ってるの。
アウトアウト。
まあ後で区役所の人いるから聞いて。それですね。私が言いたいのはね、全部超高層になってさ。で、超高層っていうのは風景論で言うとね、これはストレスのセンス。緊張感。ね？立って寝られないでしょ。寝るときは横になるでしょ。垂直線に対して水平線っていうのが大事なんです。人間の生きるっていうのは。だからみんな寝そべるときは水平になるんだ。水平線見るとホッとするんだ。垂直線を見るとギッと。ストレスと弛緩っていうこのくつろぎと両方あるんですね。で、ただこのまっすぐの線の方が受けるんです。目立つし。注目する。だから投資のような、そして競争が激しい、都市間競争ってやってる。上海でもなんだ、みんなそう、みんな調合する。東京ももちろんそれ。だからたまにこう水平を見るとホッとするんですね。だから昔のその庭木でいうと松とか薪とかだとどうしたと思う、上に伸びるのが今雑木林のようにこう欅のようにみんな水平型が好まれる。それが逆に言うとストレスの多い現代社会になったから、現代都市になったから。だから都市がこれだけ成長して垂直ばっかりになって、しかもハードで、ね、メカニカルでしょ。でこうなってくるとやっぱ里山の問題になる。こういうわけです。だから、ちょっと途中でも端折りますが、一回くたびれたら。要するに、庭園公園とまで来て、ちょっと世界の話もしましたが、今のように文明的に言えば、近代社会というのはね、その様式化したベルサイユのように綺麗なデザインですね、それに。それに対してむしろエコロジーとかナチュラルな。これは20世紀っていうのはそういう時代だったから、21世紀に入りに従ってエコロジカルになってしまう。だから東京も、まあ、京王プラザは昭和ですが作ったの。その頃になると、ああいう雑木林の庭がむしろ受けるようになってきた。それに敏感な深谷幸喜という人が、実は、この丸本さんのところで作品集を出していますが、深谷幸喜という人がああいう雑木林を作る。彼は、深谷さんは上野の坊さんのせがれですけどね。そういうのがいろいろ出てくるわけで。もちろん伝統的な形も大事だし、時代の先駆けをするのも大事ですけどもね。さっき言ったようにアメリカのハーバードの場合はアメリカンランスケープというとビルの外構、ビルを引き立てるようなデザインが多いんですね。だからこれが一番受けるんです。東京の外構はほとんどそういうスタイルですね。全部線路上に乗せちゃう。木っていうのはみんなね、自然だから非常にいろんな多様な形なんで、その線路上に乗せてまっすぐ並べるとインパクトが出るでしょ。風景を引き締めることができる。写真写りがいいってことです。写真写りがいい人必ずしもいい男ではないんだ、ね、くつろげないんだから。いい男は大変だと思うね。僕らの世代だと宝田明とかそれも言ってるんだけど、今の人は誰が言うのかね。いい男ってみんなよく言うけど、あれは美しい美男って言って、僕はいい男じゃない。僕は美しい景観といい風景は違うと言ってる。美っていう言葉はダイレクトに今見たら一瞬で美なんですよ。いいっていうのは付き合わないとダメ。だから長い時間付き合ってもいいのはいいんですよ。だから皆さんは自分が美女だと思うか、いい女と思うか、僕はいい女って呼ばれるように努力してもらった方がいいと思います。これが建築と造園の違いです。造園というのは時間の美なんです。日本庭園の美で僕は究極はエイジングの美という言い方をしたんですが、昔はわびさびと言った。これは実は時間の美なんです。 ビジュアルっていうのはこのデザインね、例えば雑誌なんかもグラフィックデザインってこうデザインをグラフィカルに作る、かっこいいんですよ一緒に。だけど本当にこの雑誌、あちょっともうあんまりそんなこと言っちゃいけないね、ここでは雑誌は毎月のように出すからね、その一瞬を勝負してたけど、だけど 何百年経ってもいいなって思えるかっていうのはこれ結構大きい問題。庭園はね、その一瞬じゃ困るんですよ。だから京都の名園と言われるのはみんな何百年も昔の庭園を味わってるわけですから、ね、だから日本の実はもうちょっと言うと今のビル、高層ビルの美しさっていうのは多分賞味期限がね数十年でしょうね。ランスケープの良さはね、数百年オーダーで賞味期限が続くということです。だから一瞬のインパクトは弱いんです。しかし持続的に味わうという、あるいは深く味わっていくというね、そういうものは実はランスケープの味あると僕は思っている。僕がランスケープをずっとやってきて、庭園という狭い世界からやり、そしてそれを少しずつ広げて緑の街づくりというのをして、その後ルーラルランスケープという言い方をして田園とか農村のことをやりました。さらにもっと僕はもともと大学で助手になった時は先生がそういう人だったから、国立公園や自然保護をやりました。でいろんなことを実はやったんです。不思議にね、自分の趣味じゃなくてやりたいこととは関係なく、外圧によって研究室間バランスによってこれ以上言いませんが一面にもあってそうするとね、こういうふうにいろんなことで、それが僕は結果的にとてもランスケープ人生としては良かったと思っています。そういういろんなことがなければね、自分の狭い世界で専門家として、専門家っていうのはね、狭いことだけやってればもう全部専門家、第一人者っていうでしょ。それ他にいなければね、どんな程度が悪くても第一人者です。そうでしょ。あることをやる人がそれ以外やらない、それそう。必要のない世界は大体一人ぐらいしかいないよね、好きなやつね。昆虫はいっぱい、トンボとか蝶々とか綺麗なのやればいっぱい、例えばカメムシなんてやらない。ただ農学部の昆虫はやりますよ、これ害虫ですからね。だけど誰もやらないことやらない、みんな第一人者ですよ皆さん。第一人者になりたかったら誰もやらないことをやればいい。だからそれは必要ないことだ、ね、ですからそういう意味ではね、研究者ってのは狭い世界にいるのが一番ハッピーなんです。でこれで誰もやらないから、追っかけても来ないから、うん、しこしこやってればペーパーだけ稼げるからね、何十本か書けば講師になるし、何十本さらに載せれば助教授になるし、今准教授と言います。で何本かやれば教授になるんです。で教授になると、あと大学院生がしっかり指導すれば院生が頑張ってくれるからね、それに勝手に名前をくっつけますからね、まあ、両方あるんですよね。つけてほしいような先生もいるし、つけたくないけどやむを得ずつけるっていうのもいるんですね。こういうこと言っちゃいけないかいかな、記録されてるからねでもそういうことなんですよ。だからね、教授になるとね、みんな勉強しなくなるんです普通は。で政治と悪いことばっかりやるんですよ。酒飲みながら権力争いだけやる。それで結局本当のクリエイティブな質の高いことをやらない社会になっちゃう。今それが国際間で世界間競争とかね、大学ランキングといろいろ出てきたから外圧で今やらされてる。大学教授は喜んでやっていないんでしょうね、本気の研究をね。残念ながら僕はそれはね、やっぱり貧しいことだと思うんですね。研究っていうのはね、やっぱりこれ一種の職人と同じですよ。いろんなことをやってくるとね、どんどんアイデアも浮かぶしね、新しい方法論が見つかるんですよ。僕は少なくともね、自分自身が考えてきた研究方法も毎回違うことをやりましたね。で他分野でやってる方法、 SD 調査なんて今当たり前ですけど、もともとはイメージ調査ですから、広告業界とか色彩のようなね、どう使っていいか分かんないような時に SD、 セマンティックディファレンシャルメソッドって言うんですが、まあ、日本語にすると意味理分法と言います。なんてことね、好きか嫌いか、強いか弱いか、明るいか暗いか、そういう対比もいっぱい形容詞並べてね。で、ただ例えば豊田さんはどういう人か、怖い人、太ってる人とかってことね。それでこれプロフィール作る、これを SD プロフィールです。これがこっち向いてるのとこっちへ向いてるの、あ、こっち向いてるのとこっち向いてるのとね、それで成立ってタイプ化できるんです。イメージのような数量的に把握できないものでもそういうのだとやれる。僕は庭園のようなものは機能主義じゃいかないんです。建築物はね、比較的楽なんです。ここで何人収容で、ここでこうやってミーティングをやる場所とか、 食事をする場所とかね、あるいは作業をする場所、だからナンルックスの照度にして全部計算でできます。だからなんとなくいい雰囲気の庭園とかって言われてもね、困っちゃうわけだよ。で、私は学生たちにマンゴッチングをずっとやらせました。それは私自身が卒論でやったのが始まり、日比谷公園の改造設計を先生に言われて、日比谷へ毎回通って歴史や元凶を全部調べて、いやこれは結論は最終的には改造しない方がいいと。先生は改造設計はやれって言ったのに、改造のデザインはこれやっちゃいけないっていうのが僕の結論ですからね。これでまあ全然関係ないところの研究を先生は評価したんだけど、で結論は歴史は大事だと思ったんですね。一つはで実際にあのモザイク状の違う空間がたくさんあるという、ああいう幕の内弁当型は誰もが満足する、最高の満足を得られないが、ほとんどの人のニーズを吸収できるんですよ。だから明るくて楽しくてね、カップルで先週会ってカップル誕生でまた日比谷でデートしましょうねっていうのもいいんですよ。それは大体噴水周りの明るいしね。でここは軽く、まあ、手つなぐぐらいですね。でもうちょっとグッと握りしめるか抱きしめるかぐらいまでやるのは第一課題に移ります。でもっとこういくともっとハードなのはほとんど三笠山の方まで行くという、僕はそういうことをですね、つまり何が言いたいかというと、そこは誤解しちゃいけないんですよ。お客様は神様ですから、こういうの日本の公共事業の最悪の問題点はお客を神様だと思ってないってことです。特に土木空間っていうのはそう、道路は車を通せばいい、ね、だから公共事業っていうのはみんなね、お客のこと考えてない、まあ、もっと言うと市民のことはあんまり考えない、事業者側の論理でやるんですね。で公園も土木行政の一部に入ってますから、どちらかというとそうです。でお客のための公園というよりは、あ ここはもう防災上必要だからこのくらいの空間にとかね、まあ、それはもちろん大事なんです。本当に使い勝手がいいとか、さっきからこうやって本当にほっとして楽しいなとかね、こうやって抱き、こっちよりこっちも抱きるんですが、こういうのはですね誰もやらないんですよ。だけどね、そのぼんやりしたいい時間を過ごすっていう明るさ、例えばこういう、まあ、蛍光灯を使ってますが、少し赤い色の蛍光灯があそこにありますね。しかしこういう白色系からブルー系のはね、あんまりねいい雰囲気になりません。仕事はやりです。でも僕は本屋さんも本当はね、照明のデザインまでやるべきだと。明るさじゃなくて色の種類をね、長色にするかちょっと混乱するかなでも暖色系と寒色系とか雰囲気を出すってのあるんですよ。だから昔からのある電球のようなものが好まれる。それは谷崎さんがそう、陰影雷さんという本が有名だからご存知でしょう。谷崎十一郎はそれを言ってるわけです。文明史的に言えば、谷崎さんはここから言ってます、僕が今度は言うけど、要するに文明化というのは何かというと、光、天然の光の中にあるこの熱とですね、明かりですね、明るさ、これを分けたんです。で熱だけ取り出したのは電気コンロで、これで料理ができますね。それから天然の太陽光の中から光だけを取り出したのが蛍光灯。蛍光灯は熱くないでしょ。太陽の熱は熱いでしょ。太陽の光って明るくて熱いんですよ。だけど熱いけどね、料理ができるほど熱くはないんですよ。だからそれをグッと圧縮してね、熱だけ取り出したのが電気コンロ。つまり我々は機能的に扱いように光の中から熱と明かりを取り出したんですよ。で取り出した途端に感動を捨てたんです。で今感動しない明かりの中にもいるわけです。まあ、少しここだけはなんかこの赤っぽいのをつけてる、これ気遣ってるね、主催者はね。そうなんですよ。これ比較するとわかるでしょ。こっちはなんとなくこういう、これお茶でも出るんですかね。あ、そうですか。今日は出ないのね。もう出したの。あ、そうか。僕は水なんですよ。そういうこと。だからお茶を飲んで味わうっていう空間の明るさ。もうちょっと言うと、今文明というものと自然の違いです。自然というのはそこに全てが入っている。だけど我々使い勝手のいいように熱だけ取り出したコンロにするとか、光だけ取り出した蛍光灯がいいんです。白熱球っていうのはね、熱持ってるんですけど、だから鶏なんか買うとあれいっぱいつけて温めたでしょ。もう熱なんですよ。だから熱と光両方持ってるのが白熱灯。これは文明より自然に近いんですよ。 だ, だんだん文明化するとそれを機能別に分けちゃう。でそこから今度感動が失われるんです。だからキャンプイングがいるんです。僕は野外教育学会っていうのを会長もしたことがあるんですが、野外教育っていうのは基本的にキャンピングです。外でアウトドアに出て、そしてそこでテントを張って炊事から ご飯作りまでやってね、で夜の星空を見たい、で肩組んでファイアーストーンで、炎を見ます。炎っていうのは火を2つ重ねるんですけど、火が2つ重なった炎を見ると我々ジーンとくるんです。皆さんはあの蛍光灯を見てジーンとくるかどうかって思います。この蛍光灯よりこっちの方が少しジーンとくるけど、炎にすると間違いなくジーンときます。それはキャンプファイヤーの凄さなんですよ。そして夜空の月の星なんです。だからいくら人為的に文明的に機械的に設備化してこういう現代社会を作ってもどっかで感動はないんです。ないんですよ本当に。だからその感動を与える空間がランスケープの空間なんです。アウトドアに行かなきゃいけない、農村に行かなきゃいけない、里地里山に行かなきゃいけないですね。で今私は里山、福井県の里山里海研究所っていうのを所長を引き受けています。これは私が京都に生まれたんですが、福井に疎開したんで子供の頃小学校の半ばまで福井におりました。でそれをまあ福井のいろんな事業の委員長を頼まれていて、でその中で知事が、先生はもう福井の出身だっていう、私はこういうところに京都って書いてあるんですが、出身ってのはよくわかんないんですよ。生まれたのは間違いなく京都なんですね。でまあいいや、どこ行ってもそれぞれ出身になろうと思って、まあ、僕は今東京がほとんど今神奈川だけどね、まあ協力してるんです。いずれにしても福井の印象は非常に良かったので、そのどんどん今荒れてるんですね。気の毒にそのイノシシが出てきたりサルが出てきてね、農地を荒らして人口も減るしね、今応援に行ってるんです。でも僕はこれはついこの間出た里山資本主義、公本屋さんとかいっぱい平積みしてあるんでしょ、まだ里山資本主義はね。だから里山資本主義みたいな本が売れるんですよね。でこれは彼らの言い方だとマネー資本主義というグローバリーなメジャーな産業社会と経済社会、金融本位のねアメリカ型といってもいい、まあ、今中国型もそうだけど、そういうものに対して我々が身近な里山にあるような、クヌギやコナラの雑木林からコナラの丸太切って椎茸取ってもいいですねっていうのね、竹林を輪切りにして竹を切ってそこで竹筒を作って、昔は水鉄砲やりましたが今はちょっとくり抜いて花を生けてもいいでしょう、そういうね、そういう言い方ですね。休耕田をちょっともう一回復田して、そしてそこに野菜でも作ってみようかっていうね、そういう小さな経済ですけれども、そういうもので暮らすっていうことが意外と本物のその豊かさを我々感じるんだというわけですよね。こういう里山資本主義、まあ資本主義じゃ僕はないと思うんだけど、どっちかっていうとね、金が中心じゃなくて生活主義だと僕は思う。里山生活主義といったようなものがやっぱりこれから必要だと思っています。ですから私はもともと国立公園のことをやってたり、国立公園はだいたい観光地が重いんですから観光計画もたくさんやってきました。で、大山、後期大山とか、海老野高原とか吉野熊野とかいろんなことをやりました。昔は小さな農業用 の多目的が中心なんだけど、多目的だけど一応ほとんど農業のために作ったちっちゃなこうダムがあるんですね、地方にもいっぱい。で作るたびに町村町や村はですね観光地になると思ったんですよ。で僕らは観光診断としてその日本観光協会の仕事も助手もこれいっぱいやったんです。でまあ大したことないああいう案を書いてきてね、村はそれ一応金かけて作るわけですよね。でやって2年ぐらいは来るんですけど客が少し、その後も来なくなるんですよだからあれ誰かが儲けたかもしれないけどほとんど損してるんですね。そういう罪なことを僕も昔やってきたので、今里山資本里山研究所でそういうものを作らないで住んでる人とそこの自然の、まあ、自然といっても野生的自然じゃなくて二次自然といって人間が家畜化して飼いならした自然ですね、そういうものと上手にやりながらいい暮らし、いい時間を過ごすというような、そういうことを描いています。でそういうのを、まあ、私小学館でランスケープ、グリーンエコライフという本も書いてるんですが、ライフスタイルとして都市の中でも農地とか農業と付き合う、それから田舎へ、まあ、転居してね引っ越して その田舎暮らしを楽しむっていうのもあっていい。田舎だって段階がありまして、超田舎っていうのとまあまあ田舎とちょっとだけ田舎みたいにいろいろあるわけで、それはその人のライフスタイルに合わせてね、好みに合わせてやればいいと。ですからこれからの将来の日本社会っていうのは、まあ、そういう意味のライフスタイルダイバーシティと私は呼んでいますが、多様な暮らし方をみんな認める、でそういう受け皿になる町や村を作っていく。ですから東京のこの池袋のような繁華な場所で、超高層で無味乾燥なんだけど人間だけいっぱいいて、エキサイティングだ、こういうのがいい時あるんだ。これはライフステージといって、10代20代30代40代、今私は今日は71歳の誕生日ですから、今日忘れないために71歳の誕生日に今日しちゃった。なんでそんな日に決めたってかなり怒られちゃったでライフステージってそのね、年代層のいやふさわしい暮らし方ってのがあるんですね。価値観も関心事もね、そういうものをねチョイスできることが大事。ところがマス、つまり数で勝負するビジネスの世界は、一番多い最大値っていうかな、中央値っていうか、そういうところをターゲットにして営業するんですよ。だからそれから外れたやつは損するんだよ。割高だったりね、サービスが低下しちゃうんですね。で僕はそこを補うのが里山資本主義っていう考えだと。いや、その儲かるっていうのはお金、昔は例えば60人乗りの観光バスで何台を来るような観光地にするか考えたんですね。で観光地に行って僕らはまずカウンター持ってってですね、大体大都市圏からどのくらい何台何割の駐車のナンバーで分かりますからね。今度マイナンバーとかなんか分かんない、ああいう勝手にやっちゃ困るよね。調査する側から言うとね、ナンバーはやっぱりものすごい調査用に大事なんですよ、ね、足立ナンバーっていうのは大体東京なんだからね。でそういうのが全部把握すると、どのくらいの誘致権っていうのが、どのくらいから人が来るのか、でどういう層が来るかっていうのが分かるわけ。それに合わせる、つまりこれはみんな大きい数を抑えるんですよ。でこれから分散が、多局分散が、分散してそれぞれに最適解、自分なりのスタイルに合うことですよ。だから豊島区もこの町の中に池袋型もあるが、目白型もあるという、そういうライフスタイルを上手にメリハリをつけて提供しないとね、ごちゃ混ぜだとね探せないんですよ普通の人。はっきりあそこにする。だからこれまでの都市のあれで、例えば倉敷に住みたいって人いっぱいいるんですよ。明快なんです。美観地区っていうのがあって、ああいう雰囲気だっていうのは誰でももう共有できる。だからミーハーのアンノンとか大友アンノン族ってみんな行ったわけですよ、ね、ちょっと私はその辺のそのなんて言うんだろう、居酒屋風なんかダメって言ってちょっと貧欲や旅行したいって、みんなあのアイビースクエアに泊まったんですよ。アイビースクエアなんてかっこよく言うけど、あれはあの倉敷紡績の工場だから、ノコギリの工場をちょっとリニューアルしてアイビースクエアって、まあデザインがうまかったんですけどね、まあ、ちょっと余分な話をしましたが、そういうことで僕はそれぞれにあの印象深くある、鎌倉とか、ね、いくつかいうのはそれはっきりしてる。豊島区はいろんな色がありすぎて、豊島区のカラーはこれだって言えないから損してるんですね。豊島の中を分けて今っていう、もっとメリハリつけて街作りをやれば、その誰もが納得すると思いますね。一気に喋りましたが、休憩まだかな。
もう20分前。
え？何の？
あと15分前かな。9時までなんですよ。
全体の？
終わるんです。
いや、僕今イントロやってんだね。だから これだけ言ってですね、皆さんの質問をいただきたかった。質問にしよう。うん、どうぞ。
あと15分しかない。
本当？喋りすぎたね。ちょっと、あ、それでちょっとね、今日ね、あのこんな寒いのに来てくれるんで、僕からあのお土産をと思ってですね、抜き摺りが残ってたのを持ってきました。で今日ランスケープとは何かっていうんで、造園の関係じゃない人は知らないと思うので、あえてこうお配りします。造園のプロはもう見なくてもいいことですが、これはね最初はグリーンエッジって雑誌に書いたんですが、ちょうど10年前に書いたものです。で読んでみたらね、今これが当たってるなと思いました。 ここにはね、緑化、環境景観、風景から風土へ。つまり緑化というのはさっき言ったように戦後都市が灰色になって、地方は自然破壊が起こってね、それで国土緑化と都市緑化が起こりました。しかし緑化では終わりなかったんですね。浸水運動といって水に親しむというので、江戸川あたりは浸水公園ができている。緑というのは木でしょ、植物の緑だけじゃダメなんですよ。本当は生き物が生きられるのは水がなきゃダメ。それでドブ川を埋めて公園にした。これが江戸川が始めた浸水公園です。だから環境問題というのは灰色から緑色になって、緑色から水色に変わった。海岸ではこれが入浜県運動です。だから海岸の砂浜なんかをもう一回自分たちのもの、さっき言ったように工場街は埋め立て地いっぱいできてね、で全部公共企業用地になっちゃった。大衆は海水浴できなくなっちゃったんですね。それで入浜県、浜に入る権利は俺たちにあるって言って運動した。ここが水の運動です。そして今は景観、景観というのは空色だと僕は思います。つまり灰色、緑色、水色、空色と、つまり空色というのは何か全部を含むということです。水だけ、緑だけが足りないというのではない、全部が足りない。そこには歴史が大事なんですね。で、歴史まちづくり法という法律を作りました。歴まち法と言っていますが、これは私も審議会議員で一緒にやったんですが、つまり今までのまちづくりは最先端の都市行政と文化財のような歴史行政は全く分離してたんです。文化庁はこっちをやって、こっちは都市国土、まあ、今の国交省、昔の建設省。でダメだ、本当の町は歴史も大事だし便利さも大事だてっていう、それで歴町法というのを作ったんですね。もうそれも空色の一つですね。だからそういう時代が変わってきたってことをこれ書いています。丸本さん、ちょっと欲しい人手を挙げてもらってください。それから次はですね、今度はこれからの造園っていうのを書いたんですが、ちょっと説明してからにして、でも意味がないものどうせ読まないんだから、意味のあるものでもらってってほしいんですね。これからの造園っていうのはですね、庭園から今国土環境までほぼ前段でお話したことを書きました。はい、はい、それからその次はね、これこそちょっと細かすぎるので行政の人は聞いてもらってもいいです。人材の話ですね。で最後はですね、全国民農業兼業農家かと言いました。農の問題は私は今ずっと最新を持っていまして、皆さんにどういうライフスタイルを選んでほしいかということですね。で全国民第5種兼業農家かというのを主張しています。で以上が配布物ですが、今申し上げて、ちょっと今日ランスケープそのものの幅の広さだけご理解いただきたいので、たまたま手元に持っていたビラはですね、文化的景観、特にこれは文化的景観というのはですね、景観の流れの中でも今日本の国土に残っている歴史的な景観とかですね、棚田のような二次自然の景観とか、そういうのをちゃんとこの国の中に担保しようという大きな流れがあります。でこの中に重要文化的景観というのを一つ作っています。富士山がまあそれに近いんですね。富士山は自然も素晴らしいとか歴史も素晴らしいと、その歴史と自然だけで見たら富士山はダメなんです。中途半端なんですね。ですからその両方が大事だという、
はい、
それがその
まだあんまり
聞いてくれない
われもらいたく
て、それで富士山はですね、カルチュラルランスケープ、文化的景観に近いですね。まあ、文化遺産というのはそういう意味です。歴史遺産と自然遺産が国連が決めている世界遺産なんですね。その中間に文化遺産というのがあります。で文化というのは自然でもあり歴史でもあるんですね。でついこの間岡崎公園という京都に、なんだあそこの祇園の神社平安神宮だな、平安神宮の周りがそうなんですが、そこで、そういうのやると階段します。あと里山ともうやめたから以上です。以上で、あ、そっち回して、それからあとですね、景観の話なんで最後ちょっとこれ何十冊ってあるのよ、重いから持ってこなかったんですが、JA 東京都ですね、ちょうど28年前から僕はこういう提案をしてきました。僕はいろんなことを研究もしましたが、できるだけ自分でやれる範囲で実践というか社会的に動けることをやろうと思ってきたんですね。でこの時は28年前というのは何か約30年前、 東京だけじゃない、大都市はみんな農地の宅地並み課税っていうのを国が決めたんです。で、市街地の中にある農地に税金をうんとかけるということをやってきました。で、僕はそれはとんでもないと思いました。東京といえども東京都民一人一人の市民の生活の場なんですよ。それ地価の問題だからといってね、その宅地、農地を全部潰して宅地にするっていうのはおかしいと思いました。ただあの時はね、やっぱサラリーマンの大多数が住宅が持てなかったっていうことがあって、テレビも新聞もみんながね、農家をいじめて農地を提供させようとしたんです。で、僕はそれはまあ理解できなくはないけども、それで農の風景の重要性をアピールしようと思って始めたのがこの農の景観コンテスト。最初は風景系、あの農の風景系コンテストってやったら、写真が好きな人みんな撮ってくるんだけど、行ってみるともう農地がなくなってるんです。で、これは景観コンテストにしてから18年やってます。ちょっと階段します。これは今東京都の行政のと連動して農の拠点という形で東京23、まあ、特に周辺区ですね、板橋とか練馬とか世田谷とかはこれがやられるんです。だから東京のような都市であっても全部が事業地っていうかな、そのオフィスとかね、高層ビルだけにするっていうのは僕は問題だと思っています。本当に大事なんです。世田谷なんか比較的農地が、まあ、生産緑地で残ってるんですがね、ここは少なくとも逆にこれから21世紀というのは都市がどうやって農村化するかってことだと思います。で、ここは5、6年前から僕は2つのテレビ会社に相談を受けて付き合ってきました。で、フランスのテレビ会社が来て、で、東京にも農地が上手に使われている都市的な農地の使い方っていうんでね、フランス大使館の方との関係もあって付き合いました。で、ニューヨークでもそれやってる。だから今は大都市が逆にですね、農的なものを大事にしたんですね。それは市民がそうなんです。渋谷ですらそうでしょ。公共用地をわざわざ農地に買い取ってきて、そういう時代になってきたんですね。だから僕は自分でやってきてつくづく思うのは、僕が今ちょうどさっき10年前の2004年の配りましたが、10年ぐらい前にやったことが今ちょうどやっとみんなが気がつくんですよ。だから僕はいつもね、早すぎてね、受けないんですね。里山資本主義に書いてるようなこと全部今の書いてありますから、悪いけどね。だからランスケープの目で見るとですね、本質が見える。さっき時代の流れの話だけというふうに言いました。国がどんどん地球上の主たる国が変わっていくたびに変わっていくんだと思います。今文明史的にはやっぱり中国が台頭します。だけど中国だっていつまでも続かないですね。おそらくそれからあとはむしろ中小国っていうのも変だけど、シンガポールみたいな国が非常に元気でしょ。小さコンパクトシティと言ってるけど、日本で都市計画ってね、コンパクトカウンティーみたいな、コンパクトカントリーとかね。むしろそう、生物から言うとそうなんですよ。巨大化した恐竜の時代は全部滅びるんです。小さくまとまって非常に合理的で、環境と共生して負荷を環境にあんまり与えないですね。それが持続するわけです。それから住み分けをやってね、みんなが同じものを目指さない。あるものはこっち行くな、俺はこっち、これはこっちだ。そういう多様化です。そういうことを考えないとダメだと思います。ところが世の中ってのは非常に短いタームでものを見すぎるんですね。特にマスコミや政治家もそう。政治家は4年単位でものを見るからね、選挙で次に選ばれなきゃいけない。そういうことをやってる限りですね、大きなスパンでものを見るってことはなくなってしまうと思う。ですからさっきの宅地並み課税っていうのもそうやって行われたんです。で、今逆に緑地として買うんだと、住宅この辺の一角全部公園にするために立ち退いてくださいってできないでしょ。もう一度残ってればそれやれたんですね。だからやっぱり少し大きな、まあ、これはね、市民の力無縁だっていうか無力だって思われるかもしれませんが、私は市民がそういう価値観をみんなが持つように変わっていけば、やっぱり世の中は変わる。自分は、私はいろんな学会をやってきて、その中で、ランスケットは縁がないのは自治体学会というです。都市計画学会はまあ比較的増員に近いんですけどね。で、そういうことをやって思うのは、やっぱり自治体がしっかりしないといけない。今国が国ですからね。で、国はね、優秀です。国の役人とも今僕は公園の将来像とかいろいろやってますけど、優秀だけどね、今国は命令できない立場なんですよ、地方分権だ。だから昔はね、いいこともやってるんですよ、国は。やっぱこういう時代だからこういう方向行かなきゃって。今それ言えないんですよ。地方の行政は地方で決めるんだって言うんだから。まあ沖縄の話は知りませんよ。だけど、ね。 だからね、やっぱり地方自治体自身が元気でしっかりやるしかないんですよ。それはやっぱりもうちょっと大きく、地方自治体は逆に日常的な市民のニーズ、まあ、もっと言うと陳情や苦情ね、それにいつも対応してるからだんだんちっちゃくなるんですよ、逆人間で。そこは注意しなきゃいけない。僕は逆で、そういうことはやってんだから、もうそれは仕事の中で十分感じてんだから、頭で考えたり本を読んだりするってことは何かっていうと、もっと全体を見るっていうことをやらないと危ないと思う。そして日本が滅びるのは自治体が弱いままでいくときだと思います。今里山資本主義の中に書かれているのは、あれ NHK の人たちの努力だと思いますが、マニュアをはじめ、ね、ローカルな小さな世界でそれぞれ工夫してるでしょ、みんなが。あれがあの本にはいっぱい出てきますね。あのルポーは素晴らしいと思うんです。もう茂谷さんの話は当たり前のこと書いてる。やっぱあの本の中身はそのルポーだと思うんです。いかに日本のローカル、つまり地方地方でそれぞれの市民がそれなりに頑張ってるっていうのが芽生えてきてるかですね。しかも自信を持ってやってる、これでね、可能性はあると思います。で、僕は東京もそう、ね、うん、だから、豊さんなんかも目黒で頑張ってるでしょ。そうやってそれぞれがね、地域地域で頑張ってくれれば、日本は、まあ、救われると思うんですね。だから、巨大なもの、大きいことはいいことだっていう、そういう時代がありましたが、もう一回そうじゃない、あの生物学的なものの価値観というかな、もうこれも話が長くなりますが、多分本屋さんの話だから言うと、後藤新平が一時期ブームになって、後藤新平の本がたくさん出ました。あの人は大風呂敷と 100m 道路みたいなのばっかり話題になるか、彼の基本はあれ農学だってことですよ。農学、あれ医者だから農学っていうか、まあ、医学ですけどね。で、動物学ですね。別の言い方をすると生物学の認識です。生物学っていうのはですね、生き物の観点で物を見てる。台湾統治がうまくいったのは、後藤新平が、総督府に入るんですけども、で、新渡戸さんと一緒にやるんですけどね、その時にね、やっぱり彼は医者だから生物学だから、台湾にいる少数民族ですね、高山族とかいられる、そういうものを尊重したんですね。普通みんな日本化するっていうのは日本の当時の軍人たちだった、ね、だから台北にも立派な日本の神社を作ったりしろやったんだけど、それだけじゃなくて、一方ではその土地の固有性を尊重するんです。ライフスタイルも認めていくんですね。そういうやり方をやったから、日本は韓国の台湾の人にはものすごく受けた。朝鮮半島では逆に全部日本的なものに押し付けようとした。名字まで取り替えたりしたでしょ。これが反発されちゃった。やっぱりこれはね、生物っていうものの本質を分かってなかった。だから理系も罰が出たのでありますが、理系が大事だっていうのの一面はそれかもしれません。まあ、農学部、私は農学部でですけど、農学っていうのはやっぱ生物を基本に置いて、だけど応用とか実用も考えるんですね。他は理学部と違うところですから、そういうものの見方も大事で、そういう見方がですね、今の世の中では受け入れてないんですね。サイエンスとかネイチャーに出る論文だけはすごいって言ってるけど、そうじゃないってことですね。最後になりますが、一応これだけ言いたいことを言いましたので、僕はまあ満足なんですが、皆さんも満足でしょうから、何だったら個人的には残りますから相談してください。ただ配布した資料のもとでやるって言って一つもやってないんで、資料説明だけ1分だけやって終わります。実はまだもらってないんですが、4月27日にですね、両陛下と三権の長も皆さんおいでになるところで2人表彰を受けます。1人は理学部のやっぱり高校生の先生ですかね。僕はたまたま応用分野で、選んでもらいました。で、もともとこれは昭和天皇が緑っていうことを非にこだわった方だっていうんで、その緑の日ができて、それのまあメインイベントで作られたものです。これ書いた通りです。で、2枚目からは私のことを、淡野君と私の助手だったんですが、彼が書いてくれました。で、僕がまあ庭園から始めて、さっき申し上げたように庭園から都市づくりまで、そして農村の問題や国土的な問題や歴史の問題まで広く一通りやったことを書いています。ですからもし興味があればお読みください。以上、私のお話をこのくらいにいたします。丸野さん、何かあったらどうぞ。
先生、今日はどうもありがとうございました。大変今日は誕生日、71歳の誕生日にですね、奥様の方のなんか、その さんのお叱りもあるかもしれないですけど、
いや、怒ってないよ、優しみの方からね。
それでまあちょっとささやかなので奥様のこともちょっと私どもは申し訳ないので、先生の今日 の誕生日祝いと、それから緑の学術とダブルお祝いということですね、ちょっとささやかにちょっとプレゼントを持ってきましたので、
ぜひみんなの前でくれないおすそ分けしなきゃいけないんじゃない。これは、まあ、これの宣伝するんじゃないかと思って、
いや時間なくなっちゃったんで
これは先生ペンシルケースで
ありがとう。
それからこれはまあ重荷になるんですけど、まあ実はちょっとここで説明あんまり先生にありがたくないかもわかりませんけど、まあ私どもやっぱり日本で唯一のランスケープ雑誌を、まあ、ずっとですね20年で、その前身からいきますと30年ぐらいですね。で先ほど言いましたように後藤新平さんの満州国に関わられた佐藤翔先生っていうのが立ち上げたとこからいきますと、まさにランドスケープは半世紀ずっとやってきてます。で、ランドスケープがやはり大事なのっていうのは、やはりその歴史とか地形とか人、そこのとこをもう一度なんか先生の庭園のから始まって、国づくり、それからやはり日本が今どういうところに置かれてるか、で中国はこれから覇権国になるって言いますけども、私は逆に中国にご恩返ししなきゃいけないぐらいの気持ちでいます。なぜかというと例えば、京都も奈良もの都も実は中国の都をそのままやっぱり取り入れた都づくりですね。で先日その西安のその西安が今その都づくりをなんとか復元しようとしてます。で来て奈良の都を京都を来てものすごく感激して、ぜひ協力してくれと。今こそ我々やはりその日本が受けた恩恵で逆にそういう中国とのその付き合いをしていく、そこはまさにランドスケープのやっぱ真骨頂じゃないかなというふうに思ってます。でそんなようなことも全て含めてここに1万5000ページです、全部ここに収録されて、で検索機能もついてますので、ぜひまあ勉強されたいというふうな思う方はぜひこれをここにいただければと思います。純子堂さんの方で、販売してますので、この雑誌がですね100冊分入ってます。で、全部これもう結版も全部入ってますので、今までも売れてない、売れちゃったものもここに入ってますから、ぜひ ご購入いただければと思います。どうもありがとうございました。
今日は先生
皆さんもう一度拍手をいただきます。
さっき言ったんだけど、何でも聞いてくださいって一人も聞かないっていうのはまずくないこれ、ね、
ちょっと時間少しいいですか、はい、で2、3名ちょっと先生、じゃあマイク回します。
はい、何になっちゃう、どうぞ。
あ、すいません、豊島区天黒本町在住の篠瀬と申します。実はショックだったんですけども、豊島区は全国の、消滅都市の100位に入っちゃったんです。23区の中で唯一入っちゃったんです。それでまあいろんなアイデアはあるんでしょうけど、先生の上からお助けになるヒントを頂戴いただければ、僕も区民として応援できることが応援したいと思ってるんですけど、アイデアが
ね、まあ僕は2つ言いたいのはね、あれはね、マツダレポートとか、まあなんていうんだろうね、地方にもう一回目を向けなきゃっていうことのためにやってるんで、消滅するなんていうのはマスコミはすぐああいうのやるけどね、そう簡単に消滅はしませんよ。まずはね、少し消滅した方がいいところもあるかもしれないし、ね、だからあれはなんていうんだろう、ガッとインパクトのあるようにするときは消滅って使うんであって。そう簡単に人間は亡くならないと思いますが、ね、だから適正規模っていうのがあって、過密すぎるときはね、ちょっと減った方がいいんですよ。で今ドイツなんかもね、もうどんどん減ってるとこあるんですね。だから20軒並んだらね、3軒ぐらい減ると、そこは全部緑地になるんですよ。ある種の緑のサロンができてね、まあ、東北でいう絆みたいなのが始まるわけ。だから
ああいうのはっていうか、ああいうのはほら僕らみたいに造園会入ってないから、
うん、ああいう委員会は
出生率でしょ、ね、だから男女のねあれと、それからちゃんと結婚してるかどうかとかね、それから子供は何人生まれるかって、そういう予測でやってるわけだから、僕はあんなものはあんまり当てにせんでいいと思って、ただあれくらい言わないと政策は動かないんですよ、うん、だからあんなの真に受けちゃダメですよ、うん、僕はそう思ってる。だけど今は逆でね、豊島区はさっきはちょうど区の方なんで、まあ、景観計画を立ててるんですよ。で実は私アメニティ条例いつだっけ、平成5年、今は27年だから22年前に、実は豊島区は景観条例の一番走りの頃ですね、豊島区は景観っていう景観条例と景観計画をやろうって、ね、僕は委員長で引き受けた。その時に景観っていうのはどっちかというと、景観っていうと見た目でしょ、写真撮ったように景観って言うんでしょ、うん、その前の人は景観ってお前さんのこと言ったんですけどねだからビジュアルな環境っていうんで、視覚的環境を景観と呼んでるんですよ、うん、景観って普通の人は使わない、景色とか風景っていう、うん、で僕は景観嫌いだと言った、うん、ただ科学的って装うために造園学会では使うんですけどね、うん、論文ではそうです。だからそれはナンセンスで、景観は何のためか、アメニティのためだ。アメニティっていうのはアモーレっていうのが語源ですから、愛するっていう、愛のある世界、愛のある環境なんです。それがアメニティになって、イギリス人たちは自然とか歴史のいい場所をアメニティって言った。でアメニティ形成審議会っていうのを作ったんですよ。豊島区は日本で最初のアメニティを法律化したところですよ。すごく進んでたんですよ。その後がさっき言ったんですよ、税金が減ってね、給料が払えなくなって、うん、でどんどん行くんですよ。今度高いの立ってたから、でもう一回取り戻すでしょうから、今彼らが新しい景観計画、今去年か一昨年からかな、4年前からまた私復活させられて、うん、今やってるんですよ、うん、今この池袋界隈の新しいなんだカルチャーとアートか、そういう国際都市目指すとか、大丈夫、全然絶滅しない。
あ、そうです
むしろね、そうじゃない、ああいうの読んで絶滅するかなって思うよりはダメなんですよ、そういう区民がいたんじゃそういう区民は絶滅しますいや本当、つまりね、人間一人一人が生きるって何かってですよ、だって一回生きて死んじゃったら終わりですよ、もう、輪廻とかいろいろ言うけどね、それはね、世の中を治めるためにああいう概念とか出したと思う。もう一回生まれ変わってね、お前いいことやらないとね、地獄に落ちてね、次はね、なんか狼かなんかになるんだよっていう教え方をするでしょ、うん、宗教って、うん、そうしないと悪いことやるやつがいっぱいいるからですよ、うん、だから人殺しなんかやるとお前地獄に落ちるって言っとかないと、うん、いや人を殺せば殺すほど天国に近くなるってイスラムが言うから、あっち行っちゃったんだ、うん、でイスラム国なんて出てきちゃったんだよ、うん、ね、あれも あの彼らは政治的にやってるんですよ、イスラムのアラじゃない、モハメドがそんなこと言ったわけじゃないでしょう、恐らく、ね、そういう自分の宗教に準じて死ねば天国に行くっていう概念なんですよ。それは確かにそういう言い方してる、そういうことを強調したプロパガンダをやるから、ああいう単純なやつが言っちゃうんですよ。日本の若い者も言っちゃうじゃないイスラム国、ね、みんなしっかりしなきゃいけないんですよ。自分はどう、何が自分にとって幸せな人生か、いかに生きるべきかってのを考える。僕はそういうのまた長くなんかやめますけどね、僕はどっか書いたかもしれない、さっきは百姓って言葉使って、トータルマンですよ。人間はいろんな能力を持って生まれたんだから、それを上手に見極めて発揮すべきですよ。で歌が歌う好きな人は歌うって頑張ればいいです。文章を書くんでも、絵を描いても、仲間と酒飲んでも、何かを力にして自分らしく生きるってことですよ。今までの価値観は一つに、末は博士が大臣かっていうのを目指した。博士と大臣しか行けなかったんですよ。それが雑なんですよ、ね、昔の価値観はそうじゃないんですよ。みんなが大事なんですよ。それが現代のランスケープ、多様性のあり方なんですよ。多様な生き方を認めていくと、僕はさっき言った田舎暮らしもいいじゃないかと言った。それは都市暮らしはいけないと言ってるんじゃない。都市暮らしも好きな人は都市暮らしやなさい。ある年代で田舎暮らし好きなら田舎暮らしもいいじゃないですか。平等ですよって言った。フラットなんですよ。全ての価値観はフラットであるべきだ、ね、 庭園のことを僕は説明すると、どこの庭園が一番いいですかって全部質問しますよ。それぞれ違うんだって言うんですよ。それぞれいいんですよ。好き嫌いはあるんですよ。それランキングはないんですよ。それをランキングにしたりすると本が売れたりするんですよ。新聞記事が見出しをつけてくれるんですよ。でみんなそういうそのなんか効率的っていうかな、利益に功利主義でそういうので世の中動くんですよ。でそういうものを見極める能力が市民にいるんですよ。それが世の中で生きるリテラシー、生き方を客観化して自分はどう生きたら本当に自分にとってハッピーかってことを考えて生きるということが必要ですよ。今まで世論に流されてきたんですよ、みんな。大衆の時代って言うとみんなが大衆中、みんなあのなんだ、それなりにお金持ちになるっていうの
人に10分くらいだと、はい、
以上
あの2人って言ったけどもちょっとなんかもう時間がなくなっちゃったんですから、この後はあの先生が個人運動です
ね、どうも申し訳ありませんでした、
あのでももし
質問があったら
あの
後でね、
あの聞きになりたい方はこの後終わってからあの個人的にですね先生にぜひ一杯飲みながらでも結構ですからあのお聞きになってください。今日は本当に、大変先生あの熱い、ね、あの本当にあのお話、ランドスケープに対するなんか私ども も勇気をもらいましたのでありがとうございました。皆さんも今日遅くまで、お付き合いいただきましてありがとうございます。もう一度先生に、盛大な拍手を